形成外科の領域で見る疾患についてざっと教えていただけますか。
そうですね、多くはですね、外傷、それから先天異常、体の表面の先天異常になりますけども、それと、腫瘍、おできですね、
はい、
体の表面のおでき、そしてより美を追求するという、まあ、美容外科、そういったところがおよその範疇になってくると思います。
なるほど。外傷、先天異常、腫瘍、美容外科ということですが、ではそれぞれをより詳しく解説をお願いします。
そうですね、外傷といいますと、まず、怪我、一般的に言う怪我がありますね。どっかにぶつけて怪我をしたとか、あるいは主に顔になりますけども骨折をした、そういったところで形をできるだけ元に近づける、あるいは傷跡を減らすという治療で、なんとか患者さんのその後を維持していくということがあります。
はい、
それから、まあ、これも怪我の中に含まれるかもしれませんが、やけどがあります。やけどで皮膚が死んでしまった場合にそこを治すというようなことがあります。
はい、よく怪我などで指を切断してしまう、欠損してしまうという場合があると思うんですが、
はいはい、
この接着は可能なんですか。
そうですね、これも、今日のタイトルであるマイクロサージャリーを使って血管をつなぐことによって、まあ、部位にもよりますけども、かなり高い確率でもう一度くっつけることができると、最近はそういうふうになっております。
なるほど。そしてまた血管や神経、また腱という部分もこの外傷という部分に入ってくるんですよね。
そうですね、特に神経の縫合は、細かい作業になりますので、マイクロサージャリーを使って行うことが多くなります。
はい。そして先天異常ですが、
そうですね、皆さんご存知なのは心裂とか口蓋裂、あるいは、耳の生まれつきの先天異常ですね、小児症といって、生まれつき耳が小さい子がおられます。なので、はい、一応そういった主に顔になりますけども、生まれつきの病気を治療していくというのが我々の仕事になります。
はい、また生まれながらに手足指の数とか、まあ、そういった場合もありますよね。
そうですね、合子症とか多子症といって、まあ、生まれつき指が1本多かったりとか、あるいは、指がくっついて生まれてきたりとかいう場合がありますので、そういったところも我々の治療の対象になりますし、あと体ですね、生まれつき胸の成長に、まあ、問題があって、で、ロト鏡っていいますね、胸の真ん中がへこんだりとか、あるいは逆に飛び出す鳩胸っていうのがあります。それからおへそが飛び出ていたりとか、あるいは外陰部の異常っていうのもありますが、そういった、体表の先天異常については我々が関わります。
はい。そして腫瘍、こちらはもう、まあ、病気によって、ということですよね。
そうですね、まあ腫瘍というと、まあ、おできの仲間というか、良性のものも悪性のものもありますね。で、一応形成外科が担当するのは主に体の表面、あるいは軟部組織の腫瘍ということになります。そしてその中には血管系の異常ですね、昔は血管腫と呼ばれていましたが、そういった、血管系のできもの、あるいはほくろ系の、まあ、生まれつきの母斑と呼ばれる、腫瘍があります。
ほくろですと皮膚科なのかしらと思って皮膚科に尋ねるという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
そうですね、どちらでもよろしいかと思いますが、まあ、一応顔なんかですと皮膚科の先生が、まあ、若い女の子の顔ですので形成外科でということで送ってくださる場合もあります。
なるほど、まあ、そういった連携も取りながらというところなんですね。では美容外科という分野ですけど、
はいはい、これはまあもともと病気があるわけではないんですけども、まあ、より美を追求するというか、そういった方もおられますので、まあ、本人のご希望に沿って、まあ二重にしたりとか、あるいは、顔のシワを取ってあげたりとか、あるいは、骨を多少形を変えることによって顔の形の全体的な像を変えるとか、そういったことが行われます。
それでは先生、この形成外科で行われる治療方法なんですけれども、まずこの皮弁というところから説明していただきたいと思うんですけど。
そうですね、まず、皮弁というのは聞き慣れない言葉だと思いますので、皮膚移植からお話したいと思います。
はい、
昔ニュースなんかにも出ましたけども、やけど、広いやけどで皮膚が足りなくなった場合に皮膚移植というのが行われます。
はい、
でただこの皮膚移植っていうのは薄い皮をよそから持ってきて貼るという方法で、 まあ、その下の血の巡りのいい部分から移植した皮膚に血が通ってくっつくということになります。でこれもいい方法なんですけども、薄い皮ですのでまずボリュームがないという問題があります。それから持っていく場所が血の巡りが悪かったりするとくっつかないという問題があります。で、まあ、そういう場合に使われるのが皮弁という方法で、まあ、簡単に言いますと、血の巡りを持った皮膚と皮下組織、これを一緒に持っていくということになります。
皮膚移植よりは少し厚めに切り取る、ね、ということなんですね。
あの皮弁の中には、まあ、皮膚と皮下脂肪、あるいは皮膚と皮下脂肪と筋肉、あるいは場合によっては骨も含められる場合がありますので、まあ、いろんなその欠損の状態に応じていろんな選択ができるということになります。でただしかなりボリュームが大きくなりますので、ただ、切り離して持ってただけではくっつきません。なので、まあ、血の巡りを持った状態で移動するということが必要になります。
それは先生の判断であったり部位によって皮膚移植、薄い皮で済むのか皮弁というあの組織までも切り取っていくのかはその時々の判断になっていくんですか。
まあ、あの例えばですね、あの舌がん、下のがんなんかではですね、あの首のリンパ腺も一緒に取ることが多いです。でそうすると首のリンパ腺をお掃除しながら、顎の下を通って口の中までひとまとめに取ってしまうわけですね。でそうするとトンネルができるわけです。でこれを皮膚移植では、塞ぐことができないので、まあ、ボリュームを持ってしかも血の巡りのある皮弁を用いるというような時によく使われます。
この皮弁という技術は新しいものなんですか。
ですね、これはかなり、昔からやられておりましてですね、まあ、実際にはですねこの皮弁の原型になるのはもう、紀元前からあるんですね。紀元前の6世紀のインドの書物に出てきます。昔はあの鼻そぎの毛というのがありまして、亡くなった鼻に腕の皮膚を持っていくためにこういう方法を使ったというのが書物に出ております。
そしてそこから時代が進みまして、現在はマイクロサージャリーということになっていくんですか。
そうですね、あの血の巡りのある状態で持っていくということで、まあ、一部皮膚をつなげて最初は移動してたんですけども、それでは移動距離が少ないということになりますので、その皮膚と皮下組織を栄養する血管を、茎みたいにしてですね、根っこにしてちょっと遠くに移動するという方法が考えられました。まあ、それでも結構近くまでしか移動できないもんですから、その血管を切り離して、よそに持っていってそちらの血管につないで、そこでまた血流を再開して生かすという方法が行われるようになりました。これを有利皮弁と言いまして、現在あの頭頸部の腫瘍ですね、舌がんとか、口腔がんとかそういったところの、傷塞ぎには主にそういう方法が使われます。
なるほど。